聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書5章の21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。アモス書第5章21節から24節まで。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。次に新約聖書からマタイによる福音書第5章13節から16節までを読みます。新約聖書の6ページです。マタイによる福音書5章の13節以下。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。祈ります。歴史の誠の支配者でありたも大能の神、憐れみ深い父よ、平和誠実に私たちはあなたの御言葉を共に聞くため、そして世界の平和を祈るためにこの礼拝に集っています。神様、私たちの世界には個人的にも国際的にも融和不可能と感じられるような緊張関係が至るところにあります。どうかこの世界を憐れんでください。そしてどうか私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。主イエスキリストよ、あなたは私たちの主、真理の教師、裁き主、誠の羊飼いであられます。私たちの心をどうかあなたの霊の仕事場としてください。私たちの人生をどうかあなたの栄光を表す場所としてください。私たちがあなたの明晰さと平和と、あなたの愛の驚くべき力に 預かることができますように。主よ、今週私たちは2度の原爆記念日を迎えようとしています。今核兵器廃絶の声がようやく高まろうとしていますが、どうかこの時にあたり被爆者の方々の心からの願い、世界中の平和を求める人々の祈りの声をあなたがお聞き上げくださいますように。そしてこのような悪魔的な兵器が私たちの地球から跡形なく拭い去られる時が一日も早く訪れますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に体調を崩しておられる方々、心を病む友、志を立てて努力する若き友、人生の新しい道を備えられた友に、あなたの守りと導きをお与えください。この国に起立する外国の人々、旅にある方々を顧みて守ってください。教会学校の愛する子どもたちを夏休みの間どうか不慮の事故からお守りください。この町に住むすべての市民の方々、インターネットなどを通して遠いところから私たちの礼拝に参加している方々の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。これらの誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって聞き上げてください。アーメン。新聞なんかで見ますと、今ポール・ゴーギャンという画家の絵が東京に来ているようですね。あるいはもう展覧会終わってしまったかどうか、そこらは私はよく分かりませんが、その中に一つ不思議な絵があって、私はどこから来たのか、私は何者か、私はどこへ行くのか、そういう題がついているそうです。ぜひ見たいもんだと思っています。自分のルーツはどこにあるのか、そして自分の行く末はどうなるのか、それを知らずに今を生きている自分、それは一体何者か。で、これは、おそらく誰もが一度は抱く問いではないでしょうか。で、ボンヘファーという人は、これは私が大変尊敬しているドイツの神学者ですが、前の第二次世界大戦中にナチスに抵抗してゲシュタポに捕らえられて最後は死刑になった、そういう大変優れた思想家であり神学者だった人です。このボンヘファーが最後の2年ぐらいを獄中で過ごしました。で、獄中で彼は一つの詩を書きました。他にもたくさん良い詩を書いてるんですけれども、その中の一つに私は何者かっていう詩があります。引用いたします。私は何者か、彼らはよく私に言う。私が自分の獄房から平然と明るくしっかりとした足取りで領主がその館から出てくる時のように歩み出ると。私は何者か、ちょっと飛びますが、私は何者か、彼らは私にこうも言う。私が不幸の日々を冷静に微笑みつつ誇り高く勝利に慣れた人のように耐えていると。私は本当に 他の人々が言うようなものなのか、それとも自分が知っているようなものでしかないのか。籠の中の鳥のように動揺し、憧れて病み、誰かに首を絞められた時のように息をしようともがき、色彩や花たちや鳥の声を求めて飢え、乾いたように優しい言葉や人間的なぬくもりを求め、最も些細な無礼にも怒りに震え、疲れて祈りや思索をする余力ももはやなく、くたびれ果ててみんなに別れを告げる用意をする。そういうふうに書いた後で、彼はこの詩をこう結びました。私が何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたも、私はあなたのものだ。大変心を打たれる詩です。で、私たちのことを一番よく知っているのは私たち自身ではありません。私たちは時々自分のことは自分が一番よく知っていると高ぶってそういうことを言ったりしますが、そうではありません。自分のことを一番よく知っているのは自分自身ではありません。そうではなくて神様です。イエス・キリストです。私が何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたも、私はあなたのものだ。で、この最後の言葉は私たちの信仰の要とも言うべき言葉ではないでしょうか。なぜそんなことを申し上げたかと言いますと、実は今日の箇所でイエスが弟子たちに対してあなた方は地の塩であるとか、あなた方は世の光であるとか言っておられる。で、これはイエスがあなた方をそのように知っておられる、そういうことだと私には思われるからです。これは弟子たちの自己認識ではありません。イエスが知る弟子たちです。あるいは神様が知る弟子たちです。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。イエスは、あるいは神様は弟子たちに対して、彼らがいかなる人間であるかということをよく知った上でそのことを告げておられるのです。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。ですから、この言葉はしばしば誤解されるように、私たちに何らかの課題を与える、課題を示す、そういう言葉ではありません。そうではなくて、私たちが本当はいかなる人間であるかということを神様の目で見て私たちに告げておられる、そういう言葉であると思います。こういうことでしょう。あなた方は神の国が近づいたという福音によって生かされている。あなた方自身がどのような能力や可能性を持っているか、それは問題ではない。ただ神の国が近いという福音が、あたかも明け方の光のように 朝ごとにあなた方を照らしている。あなた方はその光によって照らされている。あなた方はそういう人間だ。あなた方は私は何者かと問うかもしれないけれども、あなた方はこの約束の光に照らされて、それによって生かされている人間である。イエス様はそういうふうにおっしゃりたかったのではないでしょうか。そしてそれは、あなた方には優れた道徳的資質があるとか、物の腐敗を防いだり味を整えたりする塩のような働きをすることができるとか、そういう褒め言葉ではないのです。またあなた方にはこの暗い世界を照らす光としての力があり、人々の模範となる資格が備わっていると、そういうことでもないのです。あるいはあなた方はまだ地の塩、世の光とは言えないけれども、せいぜい頑張ってそうなれるように努力しなさいという、そういう努力目標でもないのです。そうではない。あなた方は良いところも悪いところもあるけれども、それら全部を含めて、その存在のすべてを挙げて、神の国が近づいているというあの福音の証人なのである。そういうことです。その意味でイエスは、あなた方は地の塩、世の光である、そう言われたんだと思います。ところで塩についてはおかしな話があります。歯科医の近く、歯科医というのは非常に深いところにある湖ですが、塩分濃度が非常に濃い。そこで誰でもその中に入るとプカプカ浮き出すということは皆さんもご承知でしょう。あの歯科医の近くには多分地質的にそれと近いせいもあって、いくつかの池がある。そして乾いた季節、雨が止む季節ですね、乾季にはそれが干上がってしまう。すると池の底に白くこびりついたものが現れるというのであります。でそれをずる賢い商人、こういう人はどの世界にもいるもんですが、ずる賢い商人がその白くこびりついているものをかき集めて、そしてそれを塩と称して町へ持ってって売る。しかしそんな粗悪品は、それは多少は塩味はするかもしれませんが、物の役に立たない。そこでさっきのマタイの福音書にありますように、何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人に踏みつけられるだけである。どうもそういうことが背景にあるようです。そしてここで言われていることは、地の塩であるはずの弟子たちも塩気がなくなってしまえばもう意味がない。本来の役割を果たすことができなくなったものは捨てられる。世の光についても同じでありまして、せっかく灯した灯火をマスの下に隠しておくようなことがあってはならない。でこういうことがここでは言われていると思います。でそのことを痛恨の思いを込めて告白した文書があります。でそれは鈴木正久牧師が草案を書いて発表した、1967年ですが発表した第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白という、そういう文書です。 で、その中に次のような一節があります。私は今日この平和聖日にあたってそのところを引用したいと思います。こう書いてあります。世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい批判をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第であります。ここに世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではなかったという、そういう告白が記されています。で、これを読みますと、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるとイエスが言われた言葉の意味が具体的にわかるように思います。で、私たちはイエスに従って、イエスの神の国の福音が近いということを信じて受け入れて、そのことを明かしていかなければいけない、そういう私たちの生き方にとって、戦争に賛成するとかそれを支持するとか、そういうことがあってはならないことです。で、今日の平和聖、今年の平和聖日にあたりまして、私たちの教会は改めて地の塩、世の光であるという自覚を新たにしたいと思います。一言になります。主なる神よ、私たちがあなたによって知られていることを感謝します。あなたによって自分たちが地の塩、世の光であることを知らされています。どうかその私たちの在り方を本当に大切にして生きていくことができますように助けてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。平和聖日にふさわしい賛美歌を一つ歌います。371番。 どうぞお座りください。